さあ今週も始まりました、塩原敏行のしこめんネオ、10月15日収録の第33回、メインパーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは、ライオンキングに登場するプンバといえばこの方ですと思ったんですが、プンバは正確にはイノシシなので豚じゃないから合ってない気もしますが、イノシシを家畜化したのが豚なんでやっぱりこの方です。
いや豚じゃねえわ、複雑
なんか
複雑。
今週も、ラジオネーム穴に住む変態エージェントさんからいただいた、
お前ばっかじゃねえかよ
木村さんの、豚じゃねえよのコーナー宛てにいただいた。
ねえんだよそんなコーナーは。
ありがとうございます。
ねえんだよそんなコーナーは。
そうですね、プンバはイノシシらしいです。
そうですか、よかった。今めちゃくちゃ言いそうになったから
あ、これ一回ねフェイクがあったからね。木村さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、今日はちょっとゲストがいるので、
あ、やった。
じゃあちょっと紹介しちゃいますか。
しちゃいますか。
呼び込みますか。ゲストは、レティクル東京座の星秀美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、どうも。
はい、どうも。
順番違くね。
はい、どうも。
はい、どうもの順番。
星秀美です。
しこめんにいらっしゃいます。
はい、初めまして。
初登場
よろしくお願いします。
ラジオとかどうですか、おしゃべり しますか。
おしゃべり、おしゃべり、なんかあのよいしょって気持ちになっちゃいますね。
よいしょ
って気持ち。
あの一個なんか乗っかってしゃべっちゃう、うん、
あ、全然乗っかってください。
大変なこと言ったらあの、切ってもらえれば大丈夫。
あ、全然ね、編集しないんですよ。
出た出た出た、怖い怖い怖い。
出たらもう終わりだから。
じゃあちょっと
先週とかずっとおちんちんとか言いまくってたけど。
嘘でしょ。嘘でね。ちょっとひでみはそういうのはちょっとよくわかんない。
ちょっとそれもよくわかんないけど。それも本当によくわかんないけど。
これなんかわかんねえな、予想ができねえなこの二人。
そうね、あんまりね絡みがない。
あんまり絡みがない。
確かに
珍しいな。
でなんで今日星さんがいるかというと、実は私この今この時間が、感激後でして、
はい、
この2人が出演している何ですか、もう一回いいですか、団体名を、
装置、はい、
装置のボリューム1セイラムを見てきた後なんですね。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。ね、女子ばっかりでね、
そうですね、
魔女を探すお話
を、そんな話だっ
け。魔女探しをしてましたよね。でこれ配信がされている時はもう、公演が終わっているので、千秋楽が終わっているので、はい、だからもうご来場ありがとうございましたの段階ですね。
そうですね、
リスナーの方にありがとうございました。なんでもうちょっとネタバレとか知ったりも全然大丈夫なんで、
はい、
あんな話やったよみたいなとか全然話してっちゃいますか。
していきますか。
いきますか。
行きましょう。
僕最初のちょっと一個だけ言っていいですか。
あ、
どうぞ。あの木村がやってた役がめちゃくちゃ草刈り事件、あの劇団肋骨みかん同好会の、この間見た草刈り事件に出てきたあの平田さん、あの福士君っていう言葉をやってた、はい、あの我々のこのしこめんでも話していた、
そうですね、話しました。
例の問題児
っ
ていう、
例の福士君
という話題のとすごいそっくりで、絶対そういう演出入ってるだろうなっていうのをビンビンに感じたんですけど、
やったー、
あれはそういうことですよね。
いやで、そうですね、うん、あのまず胃の一番にいただいた演出が福士君みたいにやってくださって
絶対にそうだなと思った。
もうあの全員その前にいた全員が、あーって、
いや本当思った、俺聞いてなかったけど見てて思った、
やった、うん、
福士だって、まあ、知らないけど福士、俺知らないけど
私も福士君そんなに知らないけど、
メガネとかも似てたし、
そう、メガネも似せた、うん、あと髪型、前髪も似せた、
あ、
前髪、
変なとこで分けてるって、
うん、確かに、うん、
映ってる、
あとなんか、違う、あとあの、私、あのなんかね、毎日、小屋入り前に自撮りを上げてたんです
けど、あ、上げてた、
これ何かっていうと、うん、福士君が自分の自撮りを上げるためだけのアカウントを持ってた。
あ、持ってる。
怖
っ。
あの福士は自己肯定感を高めたい
っていう。あるある。私福士くんとその去年湖って日本のラジオさんの、 あの6月にやった公演で、はいはい、福士くんとちょっと近づきになったんですけど、すんごい敵対視されてて。
敵対視されて
て。私は自撮りマイスターだから。
そう、めちゃめちゃ自撮りを ね、そう上げるので、はいはい
はい、キャラ被ってる、
ね。キャラ被ってるって言われて。
全然被ってない。
なんか敵視されてて、なんか実際会ったら意外といい人ですねみたいな。
めちゃめちゃ上から
。なんで上からなんだこっちと。めちゃめちゃ面白い人だな。
そ
うなんだ。
それ面白いね、そのエピソード。
だからもう福士くんの真似をしようと思って、なんとか福士くん近づこうと思って、とりあえず自撮りをあげようと思って、自撮りをあげたら2日目ぐらいにあげた自撮りが福士くんそっくりで。
本当にそっくりだ。本当にそっくり
で。顔がこれすげえ福士くんに似てんなと思ってツイッター上げたら、一番にいいねしたのが福士くんだった。
じゃあなんか感じたんじゃない？
そうそうそう。
俺
みたいな。俺みたいな。
これ俺？
すごいよ。こんな自撮りしたっけみたいな。
そうよかった。塩原さんで2人目ですね。
あ本当に。
福士くんでしょあれ。
いや気づくよ気づくっていうか、まあ、キャラが同じ登場人物だから。
そうそうね、同じ人がやったから、
うん。絶対そうでしょって思ったもんね。うん。
じゃあよかった。
いやよかった。あとね、ホッシーはね、すごい、あの結構眼科画廊ってあの近いじゃない役者との距離が、
ね、
見てて思ったんだけど、この人おでこめっちゃ綺麗だ。
お見せできないのが残念なん
ですけど。そう、本当にデコってさ、結構さみんな隠すしさ、どうなっているか分からない。ヒブなわけじゃないですか。
言われて気づい
たの。そう、この人おでこすごい綺麗だな。
お見せできないのが本当に残念なんです。いいの。わかんない。でもおでこ綺麗とか言われたこと
ないよ。すごい綺麗。
なんか2年ぐらい前まではあの前髪パッツンみたいな、なんかアイドルみたいな前髪を心がけてたんですけど、ガンガン伸ばしていったらなんか邪魔になってきちゃって、うんうん、なんか最近はよく分けたり上げたりして。
前髪作ってないよね。
そうなんですよ、ね、分けてる邪魔やなと思って、褒められて嬉しい。ツイッターで私の自撮りを見てもらえれば。
デコ
デコ。
いやでもあれがさ加工されてるからさ、
うん、それ
そうするとみんなデコ綺麗だからね。
全員肌綺麗だ。
生で見ても綺麗なデコ。
いや本当にデコが綺麗だ。
この時間で綺麗って言われるのなんか
デコ
逆に気にしちゃうな。デコが
綺麗。芝居見に来てデコのことしか言わない。ちょっと悪口みたいな。逆に
芝居はどうだった
ね。みたいなね。それ話し
デコ大事よ。
まあまあね。
デコ大事ですよ。
ファーストインプレッション。
そう。まあいろいろ感想ある中で、俺が一番まあとりあえず言っておきたいのは、はい、あの日本のラジオのあのカーテンっていう作品あったじゃないですか。 あれのラストの終わり方がなかなかだなっていう風に思ってたけど、うん、今回のなかな終わり方ラストに関してはもっとなかなかだなって。
なかなかでしょ。
どうしちゃったの。様子相当おかしいなっていう、ね、
様子が相当おかしい。
でもなんか一回その終わってるじゃないですか、エンディングっぽいエンドを迎えてるなって私は思ってるんですけど、
まああのせ、
うん、最後2人が喋るところの前でもう一回終わってるって。
そうそうそう、う
ん、先生と亜美さんの、
うん、先生と亜美さんのシーンで一、
はいはい、
回、まあ、なんかエンディングとして落ちてて、まあ、なんかあの C パートだと思ってるんですよあそこ。
あのエンディング曲が終わった後、
そうそうそうそう、
アニメのエンディング終わった後の
30秒ぐ
らいの、ね、うんうん、あなるほどね。
でなんかそのなんかなんだろう、結局この人はわちゃわちゃしてて、うん、平和だねの中に、うん、なんかちょっと不穏が差し込んで、
はいはいはい、
おしまいみたいな、あの何アベンジャーズで帰ってくるみたいな。
なんか To be continued
系のキャプテンアメリカはアベンジャーズで帰ってくるみたいな、
まだ別のところに続いてるぞみたいな、そういうことか。なるほど、なんか
あれを意識して私はいつもやってるん
ですよ。そういうことか。
なんかその八代さんがずっと言ってたのが、うん、あの怪奇物にしたいって
言ってて、
諸星大二郎とかみたいな漫画みたいにしたいって言って、うんうん、で私はホラー漫画好きなんですけど、うん、なんか伊藤潤二とかもそうなんですけど、うん、そのホラー漫画とかの終わり方ってああいうの割と多いんですよ。なんかそのいや結局この人、うん、あの取り憑かれたまま終わってるけど大丈夫みたいな、
あなるほど、ね、
っていうのがあって、はいはいはい、そのイメージで、
なるほどね。
なんかこれはあの自演者の山本健介さんが言ってたんですけど、うんうん、平田、私が言った平田くんと、うん、あとししとさんっていう方がやった和島先生が主人公の、うんうんうん、ホラーシリーズの3作目ぐらいって言ってて、
うん、その解釈めっちゃ好きなの私。
何それ。
でも私も本当にその解釈でやってて、うん、そのつもりでやってて、うん、その大体そのこの2人がいつも主人公でいろんな事件を解決する中 で、うん、今回はその和島先生の過去が明かされる回ぐらい、シリーズ通して見た時に、ね、その和紙初登場回みたいなイメージでやってて、
なるほど、そういうことか。
だから
和紙とか先生とか平田は次の話も出るけど、さらぎさんは多分この話でしか出ないから、
確かに
もうそのぶつ切りで終わるっていうイメージ。
そういうイメージなのね。なるほど。
確かに確かに。
マシューって何、名前どう書くの？
マシュー、あのマシューコのマシューです。
あ、そうなの。カタカナでマシューじゃないんだ
よ。でも元ネタがね、マーシュっていう、うん、なんかクトゥルフ神話用語なんで、私ちょっとあんまり詳しくないんですけど。
クトゥルフなの？
クトゥルフが、
そうなんだ。
なんか深きものどもっていう、そのラブクラフトの小説の中に出てくるなんか一編があるんですけど、間違ってたらごめんなさいね、その深きものどもっていう人がなんかあの邪神に仕えてる、うん、なんか海の底から上がってきた、うん、なんかよくわかんない人類じゃないものなんですよ。でマシューっていうのもなんか作中一切明かされないんですけど、実は人間じゃなくてなんか不老死の人魚の化け物みたいな設定で、それがその去年やった湖では結構なんかラスボス的に、うん、実は不老死でしたみたいな、ドンみたいな結構大オチだったんですけど、今回は全然何も関係ない。ただなんか怪しい小娘が場を引っ掛けまして終わる。
怪しい小娘だったね。確かに
湖見た人はちょっとクスってするみたいな、
あいつだみたいな、
あいつだみたいな、
そのキャラがね、平田もそうだけど、まあ、別のとこから出てきたやつだけど、
でもなんかちゃんとあの行動理念とかあって、その銀の鍵っていうのをちゃんとマシューも求めてるっちゃ求めてるんですよ。ただそのあんまり物事に固執しないから、あ、まあ取られちゃったらまあしょうがないかみたいな感じで、 あと平田のこともなんかなんだろう、いろんな世界に現れる、なんか鏡師のいろんな時代に現れるみたいな、なんか なんていうスターシステム、
あに近いような感じ、
なんかその魂だけ一緒で、どの時代のどの場所にも、鏡のどの場所にもその魂が同じ丸眼鏡でボサボサ頭の平田っていう小説家志望が分かりやすっていう設定。
なるほどね。
でなんかそういう普遍的なもの、っていうのになんか惹かれちゃうから、平田のことがめっちゃ好きでなんかずっと目で追ってるみたいなのは細かくはあるんですけど、マジで関係ない。
でもそれってそれを今言ったマインドを考えたのって、肋骨みかんのあれなの、
まあ、どっちかっていうと八代さん、
八代さん側なんだ。
マシューは八代さんの
作ったキャラクター
で、平田はもともと肋骨の、藤田くんが作ったのを、八代さんがタガメシっていう設定と一緒に借りて、今回は出してます。
出しているっていう。ああ、なるほどね。前回のそのさ、湖って俺、まあ、見てはいないんだけど、はい、ビジュアルがさ、あのなんかそれこそびしょ濡れみたいな、
めちゃめちゃ霧吹きかけられて撮影して
ます。びしょびしょの星が見える
メイクをすごいガチガチにしたのに全部落ちる。持っていこう持っていこう持ってい
こう。あれ、あの最終的にみんなあの津山事件に、あの瀬戸ゆりかっていう子が出てたんですけど、あの前髪やってた、あの子も湖に出てたんですけど、みんな霧吹きだったのに、瀬戸が一番最後だったんですけど、最終的にもういいよこのままで、そのままバシャ
ッなんで
蓋を開けてバシャッ
ひどいアイスバケツチャレンジ
みたいな。
みんなびしょびしょの、最初の方はね、撮影された人は比較的軽いんですよ。
あ、軽めだんだんあのやる側も調子乗ってきて、
調子乗ってきて
まだいけんだろ
う。瀬戸びしょびしょなんだ。
めっちゃウケた。
びしょびしょの美女いいじゃないですか。
でもびしょびしょのおじさんもいましたから。
やだ。びしょびしょのおじさんは結構嫌な部類だね。まだカラッカラのおじさんの方がね。
まあ、カラッとしたおじさん。
若干いいよね。
カラッカラのおじさん。
まだ砂漠の方がまだいい。なるほどね。
なんだか何の話。
あのじゃ あのマシューっていうあのキャラクター、あのなんかなんだろう、なんて言ったらいいのか、あの変な不思議なキャラクターはあれはどういう風に作り出したの、あのキャラクター。
なんかでも結構やっぱり去年の湖のところから引っ張ってきたものが多くて、
その時もああいう何手をこうコネコネする
キャラクター、なんかあの適性手をコネコネ
コネコネするキャラクターだったんだ。
なんか適性とかなんか足の癖で、もう一発でこいつなんか違うやつだなって分かって、異
物だなみたいな、
分かるようにしてくださいっていうのをその当時湖の時に言われてて、あ、じゃあなるほどと思って、その時あのひらひらしてたんですよ手を。
あのペンギン状みたいな。
そうペンギン、そう、うまい。でなんかひらひらさせて動いてたんですけど、ちょっとなんかあのペンギンみたいであんま可愛くないなと思って。そうなんだ。なんかあの なんだろう、ちょっとでも泳ぐみたいな、イメージを動きに なんか
水の生き物だもんね。
水だから、あ、なるほどね。
あとなんか陸の上だとすぐ疲れちゃうから、なんか重力に負けてすぐ椅子座るとか。
あ、そういうのもあるんだね。
結構あるんですけど、
知らなかった、
うん、なんか自分で言うの恥ずかしいね。
でもいいと思う、いいと思う。
あのチッチッチって呼ぶと、あのゆで卵を食べに来るとかない？
最近じゃん。最近
だもん。あれ出てこない。シェイプオブウォーター。
シェイプオブウォーター。
よかった。あれ
ゆで卵をね、食べに来るとかはないんだ。
とかはないね。
コンコンコンってやると猫を食っちゃう。めっちゃ怖 い。
猫食われてもあーあーぐらいで終わっちゃう。あれ一番笑ってる。
衝撃やってる。そう、お客さん的には。
あ、
あと、あの正規が収納式になってる。そうなんだって
。あれは、あの黒人女性と のシーンがどうやってやるの。
そう
わーみたいな。
手話でやんな。手
話じゃねえよ。
どんな手話だったんだろう。
あ、そっか。でシェイプ、あ、そっか。
そう、シェイプ、
それと一緒か。
いやでもなんかシェイプオブウォーターがその湖終わった後に見たから、結構なんかそれとかももしかしたら
使えたみたいな。
使えた、結構使えた。いや全然あれですけど、
正規が収納されて
る。女子はもともと収納されてるわ
ね。まあいいですよ、ラジオなので。
ちょっと、まあまあ、
貝の話をね、今
びっくりした。
私は貝になりたい。
貝だ、貝
振ってきたじゃん。
おじさんの下ネ
タ。びっくりしちゃった。違う話よ。
多分ね、お客さんがこれ聞きたいなってことね、うん、あると思うから、代わりに僕は質問します。
う
ん、あの最後に食べた鍵、うん、あれ何ですか？
鍵、
いや、じゃあ、じゃあ成分が、あ、どうやって作ってるの？
あれは鉄。チョコレート。
チョコレートなんだ。なんでシルバーなのあれ？
で、あ、
なんかあんのそういうのが。
ホワイトチョコに、うん、なんか黒と青の食紅を混ぜると灰色に。
あ、グレーなのあれ。
そうそうそう、
なんか若干発光してるように見えたけど。
そうそうそう、グレーのやつに、うん、まばらに銀箔を貼って。
あ、銀箔入ってた。あ、なるほどね。
銀箔貼る作業は手でペタペタ貼ってたんですけど、なんかシューってスプレーでやるやつとかもあったんだけど、あんまり光らないねってことで、なんか銀箔を貼ってやってたんですけど、ちょっと笑うと銀箔がファって舞うんですね。だからもうみんな笑わないようにこうやって集中してるのに、誰かしらなんか面白いこと言うからすぐこうや
って笑ってはいけないみたいな。
そう
そうなんだ。あれ何、チョコ自体の型、鍵の形、
型はその鍵の形の型がある。
あんの、
そう、シリコン型があ
って。あれ、もともと売ってるもん。
売ってる、売ってる。
そうなんだ。
そうなんだ。
なんか、だから型だけ買って、うん、それにチョコ流し込んで、
うん、流し込んで。へえ、誰がやってんのそれは。
あ、それはね、あの鍵食べてたあのエロいお姉さん
が自分でやってんだ。
作ってた、若村真さんっていう。
そうなんだ。
あれ、まさみさんがやってた役もそのクトゥルフの神様なんだよね。
あ、そうそうそうそう、あれはシュブニグラス。
シュブニグラス、
わかんね
え。でも私もその豊穣の神様らしく
て、へ
ー、なんかその人間の濃い大きい神様らしい、うんうん、だなんか、あの、だから見る人が見たら、うん、あのヒントもセリフで散りばめられてるんですけど、その、うん、黒い触手の生えたヤギっていうのがそのシュブニグラスの元々の姿で。
ああ、そうなんだ。
でもなんかその雰囲気とかでなんかシュブニグラスって当てた人とか、
そう、
あ、いたんだ。
なんかお客さんで、あのシュブニグラスのお姉さんエロかったねって言われて、
すごい、
ね、わかったんだ。
だいぶクトゥルフに精通してるお客様が。
で、あの、私がその黒い触手の生えたヤギに、うん、襲われてどうのこうのっていうセリフがあるじゃないですか、うん、あの時にわざと名倉さんってあのエロいお姉さんにすごい近づく、うん、
あ
ー、
こいつだよ、
こいつだよ、
補足みたいな。
結構分かりやすいことみんなやってる。
なるほどね。
なんか逆に分かりやすいことやってもなんかバレんだろうみたいな、うん、
バレない、絶対バレない、うん、
やりすぎってことがないだろ
う。そうだよね。いろいろやってるんですね。
もうだから私も人間っていう、うん、人間がどうのこうのみたいなセリフが作中に2個あるんですよ、うん、人間ってすごい置いてる、
ね、ね、そこ強調させてると、
なんか人間っていうのはこうなんでしょうねみたいな、
あ、私は知らんけど、
私は知らんけどみたいな。
あ、なるほどね。
他じゃ絶対できない、
うん、なるほど。
そんなに匂わせないで
なるほどなるほど。
ミシルさん本当になんか匂わせてくださいみたいなのを、なんかこっちがやりすぎじゃないかってぐらいに、なんかやっても、もっとやっていいですみたいな。
あ、
なんか匂わせてもさ、もう元々のキャラクターがおかしいからさ、
まあね、確かある意味人間じゃないみたいなあれもあるしね。
そう、うん、
なんかあのデパートの昔のデパートのさ、あのエレベーターガールみたいな格好じゃない、
あの
制服っていう衣装がね、グレーのやつね。
そうそうそう、
デパートのエレベーター
衣装の話だとさ、うん、なんかみんな結構衣装の変遷があって、
う
ん、
あった、
ね、私あのセーターを着てるんですけど、うん、
セーターあれスウェットじゃなくて上に着てる紺のやつ、
紺のやつ、
あれセーターな
の、セーターで V 字のセーター着てるんですけど、うん、あの最初シャツを着よう、うん、寝るシャツ着ようみたいになって、うん、でシャツを着て、うん、で下あのズボン で、うん、でその髪がボサボサらしいっつって、うん、結ぼうか、うん、で下ろそうかってなって、うん、ちょっと一回下ろしてみますねっつって、うん、下ろして髪ボサボサにして、うん、丸眼鏡かけて、うん、で寝るシャツ着てあのしかもシャツインじゃないですか時代的に、うん、あったらなんかあのフォークシンガーみたいになってで矢島さんがちょっと
さすがに
ちょっとフォークシンガーみたいなやめてくださいっつって、
ちょっと汚すぎます
ね、ちょっとマジ汚すぎて
本当になんかジョン・レノンみたいな
マジマジで
ラブ&ピース
そうそう星になんか爆弾作ってそうとか
活動してる人だ
活動してる人
やばいわ
ちょっとこれ写真あるからって終わったら多分ずっと上げると
思うんですけど、あのラジオのあれにも上げてください
その顔を見たら110番
そうなんだ、
あれやあれで出てきたらあれじゃなくてよかったね、
いや本当にね、
えでも実際に本番で採用された風貌も結構俺はね俺は汚ねえなって思って
運動される
なんか汚ねえやつ出てきたなって
あでもその予約特典に、うん、あ
のこのね
セーラム薄い本っていうのが、
はいはい、
見に来てくださった方ついてると思うんですけど、はい、あれをみんな開演前に見る大抵の方は、うん、あ見に来た知り合いとかが、うん、なんかあのこうまあ女の子みたいな格好をしてるから、うん、なんかこれで出てくるのかと思ったら汚いやつ出てきた、
あそうだね、木村このなんか赤いスカートとさ、うん、
ワイシャツで、ね、
すげえかわいい
女子っぽい格好して
る、そうそうそう、薄い本の締めめちゃめちゃかわいい、うん、
引けもしない鍵盤をさ、
やめろ
引けもしねえ読めもしねえ音符を
これマジで鍵盤の上に肘とかついてるからさ
ダメだよ、これ怒られちゃう、
普通に怒られる
だって鍵盤の前に座ってくださいって言われたんだもん
しょうが
ないよね、引かなくて
ドレミも知らねえ
くせに、ドレミも分かるわ、ドレミ
も分
かるわ、
ドレミは
分
かるわ、ドレミの次は、ミの次は
うっぱ、
お
ー、
すごい
やるねえ
なんなんだよ、
やりますねこの薄い本のこの星のこの写真はどういうコンセプトなの
ちょっとわかん、でもなんかマシューかもしれんみたいなのはあったから
あその時もあったんだ、
うん、でもなんか別に役のあれで撮るのもなんかなと思って、なんか星秀美って感じで、なんか一人だけ肩出してるし、
肩出してる
んですよね、なんか若い女ですみたいなアピールしたほうがいいのかなって、
この時まだ台本1ページもできてないし、どんな話かも何の役かも分かんないからみんなどうやって写真写
るどういうモードなんだろうみたいなね、あとこのアガリスクに何回か出てくれてる菊池さんがさ、すごいね、これイメージ変わるよね、
役と全然違いますよね、
すごい可愛い写真で、あらまあって感じですよ、
お人形さんみたいで、
ね、
本当に素敵、
これはいい写真ですよ、グッジョブです、
グッジョブですよ、めっちゃ褒める、まあでも塩原さん好きだろうなって思った、うん、
グッジョブですね、とてもグッジョブだと思います、薄い本様様ですね、
そ
う薄い本って書いてあるけどさ、要するにそういうこと、同人の、
あ、そうです、そうです、そうです、
なんだ、それはなんか劇団のその主催の方がなんかそういうの好きとかではない
じゃないかな、でもなんかそういうコンセプトで作ってるみたい、
どういう、う
ん、
何
なんかその
同人誌っぽくみたいな、ね、漫画とかもついてるし、ね、
漫画もついてる、
ね、
誰か書いたのか知らないけど漫画とか
も、ね、俺やで
いやまさかこんな、
なんで
こんな面白い漫画書ける人が
相当の大先生じゃないですか、書けないでしょ、
書いてるね、
シム先生、
書いてる、シム先生、
さすがです
なんであります
ねやりますね、
なるほど、なんなの
褒める人それっぽく褒める人
褒める人という人格がささ
すがですね、
すごいですね、
そうなんですね、
そうなんですね、全集合の写真とかもコンセプトわかんない、うん、
これね
マジ見なかった、
どういうモードなんでしょうね、
なんか並んでくださいよ、
私あのクラスのお調子者みたいな、
あ前
に
前に座ってね、
どういうあのこれの一番最後に撮った、うん、この写真の一番最後に載ってる集合写真の後に、うん、八代さんも入れて撮りましょうよって言って、八代さんを真ん中に置いて、うん、で、まあ、あのみんなでキャバクラごっこする
八代さん囲んで
キャバテーブルご指名入ります
いやちょっとキャバクラ、うん、
待って、
みんなどういうモードで行ったらいいか分かんないから、もうそこでとりあえず発散させるみたいな あれが一番楽しかった。
まあ、ヤシオさんちょっとね、あのキャバクラ いそうだしね。
いや、そんなことなく
スーツ着てるし普段スーツ姿だし。
いやでもね、ああいうお客さんが一番いいお客さん。
なんで知ってんだよ。なんで知ってんだよ。じゃあ
キャバクラの漫画めっちゃ読んでる。
キャバクラの漫画めっちゃ読んでる。
やめてくださいよ。
その表情はこのラジオに今乗ってないので。顔しか乗ってない。顔じゃない、声しか乗ってないんで。
こっち顔芸しちゃう。お見せできないのも本当に残念なんです。本当に
残念です。顔芸してたね、今日もね。お芝居作中でもパチパチパチパチさ、もうね。
本当に顔芸しちゃう。
顔がうるさい。
うるせえ。
すっごい近くに来る。
そううるせえ。なんか日に日に近くなってる。
日に日に近いんだけど、顔がうるせえ。
なんかいけっかなと思って。
そう。いけると思う。
そうだね。
眼科画廊でやっぱお客さんとのも近いからね、うんうん、お客さん的にもこいつ近いなみたいな。
どんどんお客さんとの距離感を破壊していこうと思
って、侵食していこう、うん、
人間ではありえない距離感を出していこうと楽しんでます、
ね、あんな近いと思わなかった、あんな近いと思わなかった。
めちゃめちゃ近寄っちゃう、
なんか、うん、告知とかってあるんですか。そういえば
告知、
う
ん、
唐突な告知。
そう、あのね、時間的にね、そろそろ、ね、そ今ね告知の時間なんですよ。なんか出演舞台とかあります？
あ、ですね、うん、次あのアリスインプロジェクトさんっていう、はいはいはい、あのアイドルの女の子とかがわんさか出るような芝居になぜか、うん、何回かお呼ばれしていてですね、
アイドルじゃないのに、
アイドルじゃないのに、
あら、まあ
ね、
お姉さんが
お姉さんとしてお呼ばれ
してるのね、ね、うん、
はい、なんかそれが11月の7から18、
うん、7から18
で、まもなく、はい、もう今結構は始まってるんですけど、
あ、もうやってるんですね、うん、
台本いただいてて、はい、なんかママの役らしいです。
ママなの、もう、
ママだよ。
あなたママなの、
ママなの。
湖の時のママの役でしたからね。
あ、そうなんだ。
でもあの不老不死だけど、うん、ママで、あの40歳ぐらいの息子がいる。
へえ、うん、あなたもうママの役をやるのね。
マジで、ママ私19の時にママの役やって
ます。あなたはそうですよ。最初から、だっておぎゃーって生まれた時はババアだったんだ。
違う、さすがにあの
本当にこの出てきて、子宮から出てきた瞬間にババアババア
自分を見
たら己の泣き声が私は
天井天元
そうそう、喋り始めた、いきなりママ、まあ
まあ、甘ちゃんをぶっかけ
だったから、うん、全然もう板についてますよ、ババアが。あなたは、
はい、というわけでシアター喝采でロングランなので、はい、
で、
はい、よかったらツイッターとかを見ていただければ、
ね、ブログとかあったら、はいはい、見ていただければ、
お願いします。
それぐらいですかね。
それぐらいですかね。
で、木村さんがなんと、
木村はですね、
何か大きい発表があるんですか。
え、何、
あのですね、
誕生日、
もう、はい、発表、これ配信されてる時は発表されてるので
らしいんですけど、
言っちゃいますけど、はい、私日本のラジオに入団します。
イエーイ、まあ、
そうなんですね。
そうなんですよ、
最高、
日本のラジオの人になるんですね。
すごい、
補正になります。
大丈夫ですか。
わかんない、
なんか悪い電波に乗せてなんか悪いこと言ってそうな顔してるけど
本当に
大丈夫ですか。
わかんない、
あなたちゃんと他人と仲良くできますか。
もう本当、あのそれが一番心配
まあでもね、最初は大丈夫だよね。
そう、
最初は慣れてきてから
だ
ね。
不安なんだよ
ね。
でも人ってそういうもんだから、慣れてきてからが、ね、どうなる、まあ、でもやってみないと分かんないからね。
でもなんか、なんか日本のラジオの人みんななんか適度な距離感。
あ、そうだね、なんかね、確かに、
ヒゲとヒゲと飲んだくれの美女しかいない
そうだね、ヒゲとヒゲと飲んだくれのヒゲと飲んだくれのヒゲと飲んだくれの美女
あとババアがね一人ババアが
ね。そうですね、なんか
最年少だ
ったから、ね、ご縁があって
、はい、なるほど、
なります。
頑張ってください。
頑張ります。
今後とも。
あと12月にあの、はい、ジエンドオブカンパニー自演者っていうところに、はい、出演します。
なるほど。
あと国吉組に、うん、12月の国吉組の公演で、ゲスト出演で出ます、はい、副音声会っていう、うん、劇中にゲストが芝居を見ながら喋り続けるっていう、うん、あのクソ気が散る会、うん、前も国吉組でやったんです
けど。やったらしいね。私はその会に見に行きません。
す
み
ません。
何の宣言。
別の会に見に行
きます。そう、でもマジであの本当復興生活をおすすめしますね。
国吉さんのお母さんとか来るんでしょ。
いやだってマジでね、すげえ気散る。普通の会見た方がいい、まあ
ね、
普通の会。
最初はね、はい、リピートしたらいいんじゃないかな。
リピートしたらいい
ね。そうね。
昭和さんは何かありますか。
あ、私はですね、いろいろあるんですけど、はい、まだ多分発表されてないので、はい、なんかいろいろこの後あります。
匂わせ
だけですけど、12月ぐらいにどっか出ます。
匂ってる、
そんなところですかね。はい、はい、じゃ 今回はあのゲストありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
また何かあればぜひ。
ぜひぜひ、麻雀とか教えてください。
麻雀全然教えますんで、麻雀の会やりましょう。じゃあ、麻雀について語る会を。
麻雀について語る会。
はい、じゃあそんなところで、はい、では今週も締めたいと思います。お相手は私、塩原と、
ひでみと、
木村でした。
さよなら、今日。
塩原と周
期の話でしょ。塩原と周期のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。